77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。さあ、というわけでやってまいりました、農家バーなやのなやラジオ、私淵上慶樹がご案内いたします。今夜も皆様30分間最後までお付き合いください。さあ、本日のテーマは秋ナス。秋ナス美味しいですよね。皆さん好きですか。今日はですね、秋ナスがテーマというわけで、秋ナスについてお話していきたいと思います。農家バーなやのなやラジオ。今日のテーマ、ナス、秋ナスということなんですけど、皆さんナス好きですか。私はもうですね、ナス大好きですし、あと農業やってた時もちろんナス作ってました。皆さんどうやって食べるのが好きですか。私は何といっても天ぷらが好きですね。あの食感がですね大好きなんですけど、ナスはですね、作る時、収穫する時なんですけど、ちょっとトゲがあるんですよね。皆さん収穫したことありますか。ナスのですね、帽子みたいな部分 なんですけど、あれですね、トゲがあるんですよ。まあ、よくね、新鮮なナスはトゲが、痛いのが見分けるコツだよとか言われたりしますけど、まあ、スーパーに並んでるナス、まあ、袋に入ってないのもまあもちろんありますよね。まあ、ああいうのとか触るとたまにね痛いのとかあったりしますけど、さすがに店頭に並ぶときにはそんなに痛くないですよね。収穫するときなんですよね。収穫するときはもう結構痛いですね。まあ、どのぐらい痛いかっていうと、たまにゆっくりしてると血が出ることがあるぐらいですね。はい、なので意外とナスですね、あんなこう優しい味なんですけど、結構こう凶暴な部分があるんですね。なので皆さん、ナス収穫するとき、ぜひ注意してください。で、まあ、そんなナスなんですけど、ナスね、皆さんも色は紫の色を、想像すると思うんですけど、ナス生えてるところ見たことありますか。あれもですね、もう茎葉っぱ全部紫なんですね。まあ、葉っぱはさすがにこう緑と紫の色なんですけど、ここまでですね、実の色が、もう全体的に広がってる野菜はあんまりないですね。でこのどのぐらい紫かっていうと、もうこれ苗の時からですね、もう全体的にナス色なんですね。なのでもうこれはですね、あんまりにも紫なんで、これ、焼き物陶器ありますよね、あれの紫色を出すのにも、結構使われてました。ですので、まあ、もしかしたら、いろんな、ね、焼き物、九州いろんなところに焼き物のいいところありますけど、あの紫色は もしかしたらナスの色で色付けされてるかもしれないですね。はい、もうね、ナス本当に大好きなんですけど、まあいろいろなね役に立ってるっていうことで、ナスますます好きになるんじゃないですか。はい、皆さんね、ナス好きな人も多分多いと思いますけど、まあ、ただね、ナス、まあ、いろんな食べ方ありますけど、ナスそのものの味ってまだそんなにねわからないですよね。まあ、食感が好きとかですね、まあ、苦手な人は食感が苦手とか、そんな人もまあいるかもしれないですね。今日はですね、まあ、そんなナスのですね、こう変わった食べ方なんかについてもお話していきたいなと思ってます。もちろん日本だけじゃなくて、海外の中でもマイナーな国の、皆さんが多分知らない食べ方紹介していきたいと思いますので、番組最後まで聞いてください。それではですね、 世界のナスのお話の前に、一曲聴いていただきたいと思います。今日聴いていただくのはひろこクレメニアちゃんのこちらのナンバーです。農家バーナヤのナヤラジオ。 というわけでですね、今日のテーマナスなんですけど、日本人ナス大好きですよね。ナスの、天ぷら、煮浸し、揚げ浸し、まあ、本当にいっぱいいろいろあるんですけど、まあ、もちろん世界中でナスたくさん食べられてます。で、私もですね、いろいろな国、30何カ国か回ってきたんですけど、そんな中でもですね、ナスの料理に衝撃的な出会い方をした国があるんですね。それが中東の小さな国、レバノンですね。レバノンは、まあ、あんまりどこにあるかパッと思い浮かばないと思うんですけど、あのイスラエルとかシリアとかそういった国に、接している国ですね。地中海に面した小さな国です。で、私がですね、レバノンに行ったのが、まあ、今から十何年か前なんですけど、その時にあった料理がですね、ババガヌーシュという料理です。はい、ババガヌーシュ、これナス料理ですね。これですね、見た目はペースト状なんですね。で、ペースト状になってて、ごまとナスのペーストで、味付けが、まあ、あの中東すごく多いんですけど、あのスパイスで香りが、いい香りなんですね。で、レモンの爽やかさが、際立つ、そんなババガヌーシュなんですけど、あの辺り中東一帯はパンが主食で、まあ、平べったいパンをよく皆さん食べるんですね。で、このババガヌーシュはそのパンのおかずで、あのパンに塗って食べるような、そういった、料理ですね。で、これですね、まあ、中東の料理って、まあ、ちょっと独特な香りのものとか、がすごく多いんですけど、なので、もう日本人の中では中東旅行して料理はそれほど合わないなという方もですね、もう何人かお見かけしたんですけど、このババガヌーシュは日本人にも大人気でしたね。で、これ作り方はですね、まあ、ナスを、一旦焼きナスにして、で、ごまや、まあ、さっきお話しましたスパイスなんかで、味付けする感じになってるんですけど、これがですね、もうやっぱり現地の人にもですね、すごく人気で、現地ではお袋の味の代表みたいな、そんな感じになってるんですね。ですので、まあ、家庭の味っていう感じですね。まあ、これも当然私も大好きなので、ナスがたくさん取れた時とかは、うちのお店でもババガヌーシュおつまみで出したりしてるんですね。まあ、うちは、バーなので、おつまみメニューなんで、パンじゃなくてクラッカーに乗せて食べる感じなんですけど、結構これが、ある時はですね、好評いただいてますね。で、結構これ食べた皆さんがおっしゃるのが、ナスの味あんまりわからないっておっしゃるんですね。で、まあ、ごまの味やスパイスの香りはすごいするんですけど、ナスの味あんまりわからないっておっしゃるんですけど、まあ、確かに言われてみればナスすごく美味しいですけど、ナスの味ってちょっとわからない部分もありますもんね。食感が美味しい、まあ、食感も楽しむような野菜なので、こうペースト状になったらちょっとわからない部分ありますね。なので、まあ、こんなババガヌーシュもう結構皆さん食べた時にこう珍しいなみたいな、まあ、そんな感じで、食べていただいてますね。で、このババガヌーシュっていうのがですね、これ、ちょっと変わった、語源、変わった響きですね。ババガヌーシュ、これ、中東レバノン、アラビア語なんですけど、日本語でどういう意味かなというふうに思って聞いてみたところ、これがですね、意外な、意味だったんですね。この意味はですね、男性を自由自在に手玉に取る魔性の女という意味があるらしいんですね。ですので、この語源からもですね、レバノンの人たちの、このババガヌーシュへの思いがですね、伝わってくるんじゃないかなと思います。もう本当にですね、こうナス一つとってもこういろんな国でこうびっくりするような、食べ方があるんだなというのをですね、このレバノンで、実感したわけですね。それではですね、この後は、秋ナスなので、秋ナスって普通のナスとどう違うの、どんな風に作るのということをですね、お話していきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。 はい、というわけでですね、今日のテーマナス、秋ナスということで、お話しさせていただいてますけど、皆さんナスの原産どこかご存知ですか？私もですね、原産どこかって知らなかったんですけど、今ちょっとスタッフの方に調べていただいたら、インドが原産らしいですね。結構インドが原産の野菜果物多いんですよね。バナナとかもそうですし、でいろんな、まあ、胡椒をはじめ香辛料も、インドが原産すごく多いですね。まあ、やっぱりインドって、南北に長いので、まあ、いろいろな、ね、気候環境がありそうですもんね。なので、まあ、いろんな多様性に満ちたそんなところなのかなという、まあ、今日は想像したわけですけど、まあ、インド原産なんで、夏野菜カレーなんかにナスよく入れますよね。なのでこのナスにとってはもうカレーとの相性抜群なのはもう元々ね、出身地からしてインドなんで、まあ、当然のことだったのかもしれないですね。夏野菜カレー皆さん好きですか？私大好きです。ナスはやっぱり必須ですよね。まあ、そんなですね、まあ、夏野菜のイメージが強いナスなんですけど、まあ、今日は秋ナスについてですねちょっとお話ししたいと思うんですけど、ナスはですねもう夏にたくさん実をならせて、そして、秋に向けて、まあ、たくさん実がなるものなんですけど、この秋まで実をならすためにはですね、ナス栽培している時にちょっと一工夫というか、一つステップが必要なんですね。でこれがですね結構意外なんですけど、夏8月の終わり、真ん中から終わりくらいにかけてなんですけど、ナスが生えてますよね。こう地面から生えてるんですけど、あれの枝をですねものすごくいっぱい切り落とすんですね。葉っぱもでものすごくいっぱい切り落として、わさわさ生えてた木がものすごく、痩せてみすぼらしく見えるくらいまで切ってしまうんですね。でそれだけじゃないんですね。でこれどんな風にするかっていうと、ナスが生えてる地面ですね、こう生えてるもう結構近くのところにスコップをざっくりこう足で体重をかけてざっくり、地面に刺してですね、これどうするかっていうと、根っこを切りますね。根っこが長く伸びてるんですけど、地中でね長く伸びてるんですけど、こうざっくり切って、そしてその切ったところに肥料をちょっと撒きます。これミネラルをですね追加してあげるって感じなんですけど、でこうすることで、秋以降も実をならせるようになってるんですね。ですので、秋ナスをならすためにはもうちょっとそこでこう一つステップが必要という、まあ、そういう感じなんですね。もうね、枝を切って葉っぱを切ってそれで根っこまで切ってしまうっていう、なんか結構衝撃的な、印象かもしれませんけど、秋ナスを作るためには必要なんですね。肥料はちょっとでいいです。あんまりいっぱい、あげてしまうと、ナスが負けてしまうので、ちょっとでいいですね。でもこういう風にすることで、美味しい秋ナスが食べられるってわけなんですけど、多分ですね皆さんですね、秋ナスって聞いてこのフレーズを思い浮かべる人いるんじゃないんでしょうか。秋ナスは嫁に食わすなって、ね、聞いたことありますよね。あれですね、どんな、なんでっていう風によく言われるんですけど、あれはナスは体を冷やすので、女の人に良くないよっていう、そういう意味があるらしいんですね。ですので、お嫁さんをいたわってるっていう、そんな意味があるらしいです。なんかよく言われるのが、秋ナスは美味しいからお嫁さんに食べさせたらもったいないから、独り占めしたいから食べさせないよっていう、ね、そういうのも聞きますけど、どっちが本当なんでしょうね。人によって違うかもしれないんですけど、でも私はできればお嫁さんを大切に思ってるって、そっちの、意見の方を採用したいかなって、そんな風に思ってます。はい。今ですね、今日はナスについてお話しして、おりますけど、この後はですねナスについて、リスナーの方からのメッセージをご紹介したいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。さあ、 今日はですね、ナス、秋ナスについてお話しているわけですけれども、ここからですね、実際にリスナーさんからお寄せいただいたメッセージを、ご紹介したいと思います。一つ目のメッセージですね、コンパネちゃん、ラジオネームコンパネちゃんさんからのメッセージなんですけど、私はナスが嫌いです。ナスの食感が嫌いで、歯に当たるキュッキュッとした感じが、どうしても受け入れられませんというメッセージなんですけど、はい、そうですね、これですね、歯に当たるあの食感が苦手っていう方ですね、すごく、多いんですよね。うちもよくお客さんとお話しするんですけど、ナスはですね、味が嫌いってわけじゃなくて食感がねという方よく、そういった声をお伺いしますね。確かにですね、私はあのナスのですね、あの食感大好きですし、あの皮の食感もあの結構好きなんですけど、なんか嫌いな人にとってはあの何でしょう、黒板を引っかくみたいな、なんかあんな感じがするって言われるんですよね。まあ確かに黒板を引っかいた感触は私も嫌いなので、なんかナスの食感が苦手だなという人の気持ちはなんかその時に分かったような気がしますね。でお店にいらっしゃった方もですね、ナスは嫌いなんですけど食感以外だったら味は好きなので、果実酒でナス酒をつけてくれませんかというふうにお願いがあったんですけど、ナス酒ですね、これ考えてなかったかなって思いますね。なんですけどナスそのものに味があまりないので、ナス酒ちょっとつける勇気がまだないかなっていうところですね。はい、なのでナス酒ね、せっかくいただいたリクエストなんですけど、ごめんなさい、ちょっと作れる自信はないですね。はい、それではもう一つのメッセージなんですけど、福岡県にお住まいのラジオネームちくわさんからのメッセージです。先日主人の実家でナスがたくさん取れました。あまりにもたくさんナスが取れたので、ナスのフルコースを作りましたということでですね、はい、これ実際に、写真をですね、送っていただいたんですけど、これ写真何枚もありますね。でこの写真今一つ目これ見てるんですけど、これナスのサラダらしいんですね。これすごいですね、ナスをサラダで食べるっていうこと。これ一回、電子レンジで加熱して、でその上に、トマト、玉ねぎ、オリーブなんかが載せてありますね。でこれ、バルサミコで味をつけてるということなんですけど、これ美味しそうですね。これおつまみなんかにも良さそうですね。ナスのサラダって、ね、食べたことなかったですけど、これすごく美味しそうですね。こんな食べ方あるんだなって思いますね。で写真何枚もあって、本他にあるのがナスのラザニア、これも、あるんですけど、これ写真だけではわからないんですけど、このラザニアはですね、これ普通のラザニアシートの代わりに薄切りしたナスが使ってあるそうなんですね。でこのミートソースの中にもナスを混ぜてますよって、書いてあるんですけど、これですね、これナス、これほとんど成分ナスなんじゃないかなっていうのはね、よっぽどたくさん取れたんだなっていう感じがしますね。でこのミートソースはたくさん作ったんでパスタにもしましたということで、これ翌日っていうふうに、書いてあるんですけど、あ、これ普通のミートソースともう見た目全然変わらないですね。まあ、もちろんこれひき肉、入ってる感じですね。であと他の人参とか、まあ、玉ねぎとか、あ、マッシュルームなんかも見えますね。まあ、なんでこれ、ナス結構ね、こう癖がないので、もう使い方も本当にたくさんいっぱいあるんだなっていうのがこれ見て、なんかそういう印象を受けたわけですね。はい、というわけで今日はナスについてメッセージを、2つご紹介させていただいたわけですけれども、番組宛てへのメッセージはですね、番組の SNS、Facebook、Insta などでも、募集しています。番組の SNS はノーカバーナヤで検索していただきますと、出てくると思います。でこの他もちろんですね、お店に実際に来ていただいて番組の感想や野菜についての皆さんのエピソードなど、そういったものも聞かせていただければなと思います。さてお送りしてきましたナヤラジオ、そろそろおしまいの時間がやってまいりました。今回はナス、秋ナスについてお話してきたわけですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。 この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。ご案内は農家バーナへの淵上啓樹でした。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいね。それではまた来週お目にかかりましょう。バイバイ。